ようございます。
おはようございます。おはようございます。
というわけで、
というわけで、
いや、ゲストがもう喋るのがね、
いやけど僕の中で結構待ってる人いてるんちゃうかなっていうような。
その通り
ですよね。
あのね、
待ってる人いますよね、この声を。
なおなおね、なお
なお
なお、
高谷勢日本の東野明彦ことメスコン星人でございます。ピーポーパーポーピー、ビリーさんのリクエストでいただいてまし
たけど、しょうもない演出をつけていただいてありがとうございます。
お待たせいたしました。
めっちゃ外の人が
来ました。これ外に聞こえてる
ん
ですか。
聞こえてるんですかね。聞こえてない。
よかったよかったよかった。
聞こえてたら、
ね、手振ってくな、なんか
手振ってきましたね、
はい、中国の人かな、
多分そうだと思いますね。
関東か、そうなんですね、うん、
いやスタジオ、これ今日から新しい収録で、文学さん初めて
初めて、
いや、その前にちょっと待ってくださいよ、はい、スタジオの話行く前にもう一人ゲスト紹介してくださいよ。
そうでございます。
それいいかしらます
え、おりゃよ、親分でしょ、親分
いやいやいや、もう一方、まあ
まあ、
東の。
まあまあ、確かに今まで出てないのが不思議なぐらい。
そうですね、
話はちょいちょい出るのに、うん、
出ますけど、うん、
師匠とはじゃない、師匠とは撮ってないだけで、
うん、このスタジオで使って撮ってはないですね。そうです、けど、神戸のホテルで、実は30分ものを1回撮ったことがあります。
そうそうそうそう、
覚えとるか覚えてないか分からないけど、
撮った撮った撮った
撮った撮った、
その隠れキャラ、
あっちゃあれボツになったやつでしょ。
あれボツになりましたっけ。
ああ、
お前なんかめっちゃ汗かいてんの。今真冬やで、寒波襲来言うてる時やのにえらい汗かいてるけど、
あれボツになりましたっけ。僕アップしたと思うんですけど、あれ
ちゃちゃしたらしたら
ボツになった
の、まあまあ、早く
名前を聞いてる人誰やねんって話。
そうですね、
氷室建設の氷室優さんです。
はい、
通称フランキ
ー、はい、解体屋さんでございます。
お願いします。
ということで、
そうなんですよ、
そんなみんなで何を話すんですか、はい、今日は。
なぜ氷室優と東野明彦がゲストに来てるのかと申し上げますと
普通に喋ってくるんですよ。
まあ、私がやってる高谷勢日本、実は笑いすぎやお前、全国制覇を目論んでおります。ギャッギャッということでございまして、
あ、これでなんかもうこのふざけた感じがもう聞いてくれてる皆さんには、あ、こいつら遊びでやってんねやなっていうふうに思われてまうが、
もうかれこれ苦節13年14年でございます。中村文明にそそのかされて自分の会社を畳んで、やりてやってやり続けて全然来ない中村くん、草も抜かない中村くん、農業をやってるにもかかわらず一切関わらない中村くん、あの中は私13年、もうド M 中のド M でございます。ド M オンド M みたいなね、そんな中で
一人でやらさせてもらっていいですか。
頑張って頑張って頑張ってまいりました。ところがこのね、
はい、
一周回ったね、13年目14年目を迎えまして、ちょっとですね、氷室さんフランキーがですね、ずっとまあ、うちの卒業生を雇ってきてくれたわけです、はい、この5年6年ね。
いやあれは大したもんやよ、
うん、ガンジーから始まって、
そうっすね、
なあ、もう
何人おる、これ10人、ガンジー、関君、
関君、
達人、
達人、
水地、
水地、
聞いてる人何言ってるか分かれば、みんなニックネームですけどね、
フレさん、
フレさん、
まだフレさんのお母さん、太田よ、大分で、
あ、どうでした、
うん、もう我が子じゃないみたいみたいな、
へ
ー、ほんとなんかたくましくなって、
はい、
こう自分の考えみたいなもんもなんか一生懸命だってお話しして、
あ、そうすか、
いやあの子がみたいな、もうお母さんちょっと涙ぐんで、
あ、そうすか、
あ、でもえらいきつい焼酎くれたわ。その晩一人でペロッと一本飲んで次の日めっちゃ二日酔いになったやと思って、44度もある焼酎やで、大きい買いといてえなと思って、俺20度のつもりで6でカバカバ飲んで、えらい二日酔いな、
まあ、あのフレさんも意外と酒強いよな。
フレは強いですね。
なあ、
フレさんもともとどんな性格やったんですか。
いやいやいや、まあ、話せば長くなるんやけれども、
はい、
お医者さんの息子ですよ、長男、
はいはいはい、
でプレッシャーでプレッシャーで追いつかなくて潰れて、でちょっと家でもお父さんがちょっと不幸があってな、これ言っちゃっていいのかどうかわからないですけど、まあまあそういうことがあってまあそれで責任感
聞いとるの性格だもんね、生い立ちじゃないでしょ
そうですね、うん、あどんな性格だったのかなみたいな、
どんな性格かっていうと、
はい、
あのさ初対面の人に、
はい、
お前鼻声やないね、
あそうなんですよ、
あちょっと前までインフルエンザやった
んですよ、そうあの一応ちゃんと確認してインフル消えとるから、
あありがとうございます、
体温調整ができんのだって
ほで汗かいてんの、
そうですよ、
まあ、話が進めへんから
俺もこないだこの間あの東京で大雪降ったあの日の前日山形乗ったんで、
はいはい、
山形でその時は雪全然大したことなってんけど、
はい、
あの山形を飛び立って大阪に便数もあんまないが
ないですね、
ここで俺分かっててもうこの後大寒波が来てもう日本中すげえ雪だらけになると、はいはいはい、ここでこの便に乗らなければもう大阪に行かれへんのちゃうかなという、もう最後の飛ぶ便やったと思うねんな、
はい、
これでそれで前の日からちょっとなんか熱っぽうでちょっとこれ風かもしれんなみたいなんでちょっと具合悪かったんよ、
はい、
ほんでその時な山形空港で、
はい、
喫煙所でタバコ吸っとったんゲホゲホ言いながら、ほしたらうちのおかんにめっちゃそっくりなんかというかあれおかんやんっていうぐらいもう売り二つのおかんが来たわ、出てきた
わ、
ね、喫煙所のガラス越しにあれおかんと思ったら待てよと、これ山形空港やなと思った瞬間なはずねえかと思ったけどあんまりにもようにとったの、ほんでいやこんな背格好までそっくりな人おるもんかと思うぐらい、
はい、
おかんにようにとったんで、ほんでまたな飛行機乗ったんよ、
はい、
で乗ったら15人ぐらいしか乗ってないよ、めっちゃちっちゃい75人乗りぐらいの飛行機で15人ぐらいしか乗ってなくて、みんな前へつめつめになって乗ってて俺の隣の席がそのおかんやったそうなもんで、俺もな座らでうちのおかんも背140何歩しかあれへんし、はい、そのおばちゃんももう絶対150ないって感じで、
はい、
それで荷物乗せに行くのしんどそうやったから、いや お母ちゃん俺が乗せたるわ言うて、ほんまに他人事やなかったからさ受けてあげてん、だから親切だな言うて、いやそんな荷物あげるぐらいのことを言って、でもねおばちゃん言うて俺のおかんにそっくりですわ言うて、さっきね喫煙所でドキしましてね言うて話してたら、うん、そうなん言うて二人で席でめっちゃ盛り上がったほんで通路挟んでこちらに2歳ぐらいのちっちゃい男の子で可愛い子おったん、
はい、
で俺席が出るんよ、席がゲホゲホその風邪ひいたなって感じだったから、
うん、はいはい、
ほんであの客室乗務員の人にすいませんと、こう後ろガラガラですやんと、
ね、
俺ちょっと風邪ひいたかもしれんのでちょっとゲホゲホ席出るから、この隣のお年寄りに移すのも申し訳ないし、ましてやこっち側のちっちゃいこの子なんかにこの風邪移ったら返せやから、
はい、
俺ちょっと後ろの方移りたいんやけどかめへんかなって、うん、それ絶対一言言っただけやね、
はい、
こうしたらいやバランスの加減がどうたらじゃないのかな、バランスだってガラガラやん言うて、前の方にこんな詰め詰めになって10人ぐらい乗っとうけど後ろガラガラに開いとんだからバランスも下手くれもねえんちゃうかやと思いながらも、でもまあって言ったらあの地上のその係員にこのこと言うて、でバランスどの席が一番取れるかっちゅうのをとかって言うから面倒くせえ話やなと思っても言わねえよかったかと思いながらも、あのそんな大層にね、あれもうちょっとだけ後ろとかで噛めへんねんけどって言っててんけど、いや一応バランスがとか言うんであそうですか言って、でもあの多分いね上空まで行って横に飛んでからの移動に なると思いますみたいなこと言うから、いや別に俺は噛まへんのよって、移す方は別に噛めへんわって、移される人の身になったらかわいそうでしょって、ほんでそこで僕はいらんこと言ってももしかしたらインフルエンザかもしれませんよって
言うて
も
ったら
言うてしまって、はい、こうしたらもう急に顔色変わってちょっと待ってくださいとかって言ってでダーって飛行機降りてってんその人、ほうたら4人ぐらい男の人連れてきてインフルエンザなんですかって言うから、いやいやいや誰も言うてへんかもしれまへんよって言うただけやって言うてんのに、いやインフルエンザの疑いのある方は飛行機には乗れないことになってるんで、今すぐ降りてもらわにいけんとか言い出して、いやいやちょっと待ってと、この飛行機に乗らんかったらこの後日本列島は大雪の記録的な大寒波で 俺はこの後の予定がもう何一つ成り立たないなるなと思ったんで、
この話だんだんおもろになってきました
それでそんですいませんと、まあ、これは言葉のあやでかもしれませんよって言っただけで、インフルエンザじゃありませんって言ったら、お医者さんに行かれましたかって言われたんで
口パクパクしながら
言ってね、そこで俺すごい短期間の間に頭の中に嘘いっぱい出てくるんだなほんで、いや言っちゃないんやけど、僕職業からこう人前でお話ししてて、でそういう疑いがあったらまずいっていうこともあるんでね、誰よりも僕敏感なんですよ言うて、で山形の、まあ、知り合いのお医者さんが今朝早朝から来てくれて、中尾さん大丈夫かと、ちょっと熱っぽいないうところからね、はい、インフルエンザだったらやばいから言うんで、そのお医者さんは個人的に好意で綿棒を持って俺のホテルにやってきて、朝から鼻の中グリグリして、でそれをビニール袋入れてちょっと検査だけするわ言うて持って帰ったら電話かかってきて、インフルエンザじゃないよって言ってくれたんで、診察はしてないけどドクターの判断はそういうことなんや言うて、だからインフルエンザではないんですうわーみたいな感じで、本当にそうなんですか、本当にそうなんですかって散々言われて、ギリギリ乗るには乗ったんやさあ、その時結局は列の一番後ろへ見て席移動したんや、
移動
は
させてくれた
なんで、まあ多分映らなかったんじゃないかとそういう話
よう、そこまで広げますね、フランキーがインフルエンザ言った
ところ、いや、喋る仕事にしとる
どこ行ってまうね思ったけどね
草は抜かんけど、喋りはいけない
、まあ、飛行機のバランスだけにあってバランスの悪い話でしたね
で、何の話だ
ったか、高安日本の話、ないがしろにしましたね、今私たちの
こと話戻してよろしいですか、
なるべく喋らさんとこ、喋りたくてうずうずしてるような、あの寝癖のついた髪の毛がこう斜め前から見てると腹立ってくるんじゃないかな、
もうフレさんの話から脱線しました、
フレさんの性格はっていう質問に対して汗が出とるっていうような流れから、この前インフルエンザでしたよねって言って、 それが8分前ぐらいの話です、
もうほぼ半分過ぎとるから
ほんまよ、
何の話やね
だってウォーリーがどんな人やってる時に、東野君がその生い立ち言い出したからおかしなって
そこですよ、
俺のせいですけど、
それをちゃんとフランキーはそれは性格だなって、
そうですね、
でまたふみちゃんがそのインフルエンザを拾ったわけやろ、
そうです、僕の思惑とし
てはフランキーはね僕は絶対インフルエンザにかかりませんって言い切っとったんですよ、ちょっと前まで、
あ、
はい、でもかかってもたんやな、
そうなん
です、俺はインフルエンザじゃなかったと思ったから
でもそれ確信ないんやろ、
確信はない病院以外やったからね
ちょっとインフルエンザ置いといていいですか多分インフルエンザの話してると延々にそれで話伸ばせるようなネタが僕チラチラと頭の中浮かんできたんで、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と行く日台友好ツアー2018、ひょんなことから台湾へ行き、ひょんなことからおみこしを奉納し、今回で5度目の台湾ツアー、奉納したおみこしを担ぎに祭りに参加、外国で歌う君が代、異文化との交流、個人旅行やツアーでは味わえない旅があります。ツアー参加者大募集中です。お知らせに、365日24時間引きこもり不登校といった問題にご相談乗らせていただきます。何歳でも構いません。農業や就業体験、共同生活を通じて問題解決率 90% 以上、必ず自立させていただきます。一人で悩まず、家族だけで悩まず、まずはご相談ください。高安日本北海道校フリーダイヤル 0120-91-4922、 高安線日本愛知港 0120-02-0640。 お知らせ3、沖縄石垣島、1日1組限定の貸切お宿円屋、あなたのためにあなただけのツアーを企画、雑誌には載っていないあのスポット、島料理や自分たちで釣る魚、海辺で BBQ、限られた時間をどう過ごすか、あなたの要望をすべて叶えます。1日1組限定だからできるおせっかい、4月からのご予約受付中、 ゴールデンウィークやお盆、まだまだ空きがありますが、早い者勝ちです。すべての詳細はホームページにてご覧いただけます。カタカナで黒船カンパニーとお調べください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
まあ、元戻して
置いといて、その
はい、まあそれで
そうだから師匠がフレのお母さんに会ってっていう話だから、は
い、でフレの性格は言うて言い出したかお前、う
ん、なんでフレは、はい、初対面で、うんうん、あ僕初対面で人と話すことできないんですって言って初対面の人に話しかけるようなやつだった。あだからネジが一個ちょっと違うところですよ。
なるほど。それ面白いな。僕初対面の人とは喋れないんですっていうことを初対面の人に言ってるんですよ。喋れてるかなって。
そうです。めっちゃおもろいじゃないですか。
みんな全く同じそのツッコミをするんですよ。喋れとるわよ。でもそれを繰り返すような性格なんだよねあれ。あ
はい、船さんもしっかりやけれども達人おったり水牛おったり今は龍がな
龍が
うちでは信長という名前で預かってた、うん、あの高一の不登校とかね
僕が北海道行った時に一緒にバス乗った子やんね
そうですそうですそう
です 昨
日乗った子ですね
もう完全に化けるよってあの
フ
ランキーとこの大番頭の方がいらっしゃるんですよ、ええ、すごく腕のいい方がいらっしゃるその方がこいつすごいって言ってますね、うん、へー偏差値高いもんなあいつもともとな
70
な、うん、頭ものすごく
偏差値70
70
お父さん早
稲田お父さん
早稲田中退して京大行って今はもうシステムを作られててもうエリート中のエリートですよでディズニーランドが一望できる高層マンションの上に住んでて、
ほう高層マンションの上って
高層マンションの上って
屋上からなんか
天井東さん進化してきた話進化してきた
ごめんごめんごめんごめんインフルエンザかかってんねん花火がパコパコ見えるところですよ、そういうところにね子供が3人おって、ね、もう素晴らしい仕事に素晴らしいマンションに住んでる子供3人が全員不登校というね、
なるほどね、こう一般の方たちがよくよく憧れるような
そうそうそうそうそうそうそう、そういう中でちょっと心のバランスを崩しちゃって
なるほど、
ね、要するに間がないということですね形とね何かは揃ってるけど人は揃ってるけど間がないからこれを間抜けと言うんやでみたいな話で
東田さん掘り込み方多分間違えましたね
ゆうべから考えてた
ゆうべから
考えてたいやいやでもそいつにはそう言うてだからお前ちゃんと間をもちゃんと考えなあかん言って
大事なもんには間がある
ま
あ、
う
ん、
あるそうそうそうだから
人間空間時間や
ええこと言いますええこと言いますね
言いたいよ、はい、
あんた講演家なれんだ
よそれが言いたい
ええこと言う
あと2回は言うから
大体そこまでセットです
そうそう大体そこまでずっと持ちネタになってきて
だってバランスっていう言葉も3回ぐらい使ったもんね
使いましたねいやだからフランキーところで最後の仕上げしてもほぼ実践的な要するに仕事をどこでも通用するような男に仕上げてくれてるのもあったし
だけど、まあ、その一番の要因はフランキーがやっぱり、うん、もう大きなお世話が大好きっていうことが何よりのなんかもう他には変えがたいもんを彼は持っとんですよねほんまに大きなお世話やもん
徹底的にいきますからね徹底的にね
徹底的におせっかいやもんね、
うん、まあでもそういうふうにずっとねフランキーところとまあ結構5年5、6年二人三脚というかだいたいうちのところでもうちょっと仕上がんねんなっていう子はフランキーところに預けてきたっていう経緯もあるしフランキーも卒業式とかよう来てくれて
そうですね
みんなにこうねぎらいの言葉なりこう気づく言葉なり世の中はね不公平で不平等な世界だって言ってだから人のせいにするなみたいなことを言ったりとかなんかいい名言を残したりとかしてくれてる中でねで、まあ、今回うちらも引きこもり引っ張り出し大作戦知ってますわよ、うん、
長いな、
うん、まあまあ要するに家まで迎えに
引きこもり引っ張り出し大作戦、
うん、もうねこれでもう僕の中でミッションインポッシブルの音楽が流れながら部屋の扉を開けるわけなんですけどねそれがねほぼね あの 100% 成功してるんです
今んとこ、
うん、このからくりはちょっと言えないですけれども、引きこもりが聞いてたらまずいんで、もうね、僕の説得だけで大体 50% は成功するんですけど、残りの 50% を確実に成功させる方法を我々編み出したんです。
なるほど、うん、引きこもりを引っ張り出す、
確実に出せますね。
すごいよ。
で実際あれは理にかなってますよね。
理にかなってる、まあ、ヒントだけ言うと、親を本気にさせるっていうことですわ。うん、親を徹底的に本気にさせるっていうことなんですけれども、まあでも絶対あのもう自信ありますわ。もうブレないですね。もう絶対出せるという自信があるから、もう飛行機のチケットを持ってお伺いするんですよ、そいつの、
うん、
それでもう今飛行機チケットここにあるから一緒に行こう言っていくんですけれども、すごいでしょこの仕事。アポイント取らなくていいですから、確実にいてくれ
ないってもおるからな
確実にいてくれますからね俺の都合で行けるんですよ
なるほど。
こんないい仕事ないの、
アポなしで絶対言ってくれるから、う
ん、お前しゃもじ持って行ったのかな思って、お宅の晩ご飯みたいなほんま突撃ですもんもうみんな面食らってくれますけどねいや本当に呼ばれてないのにじゃんみたいなほんま面白いよな。フランキーも2回ぐらい来てくれたよな一緒にな、うん、だからまあそういうのもあって、これからはやっぱりどんどん引っ張り出そうと2人で
なるほど。
でプラスあのやっぱりこう全国規模で、要するに、まあ、夢としてはですね、47都道府県全てに拠点を作ろうじゃないかというような
この間の黒船ファームのアンノーラみたいなこと言う黒船ファーム47都道府県。いや
でもその先駆けとして愛知港を今回開港することになったんです。
ありがとうございます。
はい、それを伝えたかったわけです。随分長くなりました
愛知港はその要するに北海道石垣島に行かずに、
うん、そうです。
もういきなり氷室建設。
いきなり氷室建設。
ああ、いいじゃないそれ。
うん。うん、まああのそれでなんでミッションに申し込んだか。この任務はですね。まあまあ、うん、あのフランキーがまあそうやってあの量を持ってるわけですよたくさん。
もうちょっとマイク近づけ。別に顎があったらしい。
量を持ってるわけなんですね、従業員用の。まあそこにも、はい、あの収容することができるし。
はい、
なでフランキーは、まあ、近くにもいるし、うん、でまあ、きちっと教育をするというような形ができとるんでね、ここは名古屋でやろうじゃないかという作戦をですねこの音楽喋りづらいわ
それでそしたらね、北海道や石垣島行くよりもちょっと軽度ってこと。
まあ、あの軽度かどうかはどっちでもいいんですけれども、まあ教育の方針は多分違うと思うんですよ。どんな方法でもいいと思うんですけど、まあ、簡単に言うとフランキーは田畑三式です。ああ選択を与えない。
ああ俺に一択でしょ。
一択選択式みたいなね。俺は昔からやってる方法ですけど、マリさんというお母さんの象徴がいて、お前考えてみろって、文明三式ですね。どっちか言うとね、こう考えたらええんちゃうかって、こんなんやってみたらどうやお前こんな発想もおもろいでというね、そういう発想のやり方が僕らのやり方かなと思うんですけれどもね、うん、でもまあ最終的にはそのやっぱり社会に出れへんかったらこう確実に自立させるというのはもう今までね、
まあ、そこがゴールですよね。
うん、そうやな。
いやだけど見事やよ、うん、あの達人や、うん、水事やとかさ、うん、っていう、まあこれ高い生でついたみんなのあだ名なんですけど、ほんまあの子らがどんだけたくましなってるかですよ。もうびっくりしますよね、ある程度時間置いて会うと。
なんかすごく嫉妬すんねんけど、その前に育てたの俺やねん。
あ、そうそうそう
全部フランキーの手柄みたいな。
お前っていうやつは、お前っていうやつは何でかしの秋彦の人生ってそういうふうになってんねんって。
なってんのかな。
あの映画、何のためにの映画の時も東野にスポット当てに行って取材に行ったはずが、すべてええとこマリちゃんが撮ってたが、
フランキーとマリちゃんが全部持って
る感じだよね。
あれ俺のために作るぐらいの話で
たもんね。そうそう最初な。
おーい鈴木くん。ね本当に。まあまあまあそんな感じでやっていこうということで、でフランキーところもね、あのもう準備体制はできててですね。うん、あのそういう、まあ、この番組聞いてくださっている方がぜひ周りにいらっしゃったら、はい、あのこういうところあるよとかっていう説明も抜きでいいですわ。
あ
とにかく絶対引っ張り出してくれるらしいから、一本電話入れてみたらぐらいで全然いいんじゃない。
なるほど、その時は東の方が行くんか。
うん、僕行ったりフランキー行ったりします。でもね、あのこれ絵面的な問題があるんですよね。
そう、
俺が行くとものすごくこういい人に見えるじゃないですか、パッとね。うざんくさいけど、
いやいや、人に見える前におもろい顔やなっていう風にみんな思うの。
確かに、
なんでこんなしゃくれとんかな、
漫才師みたいな顔してるけど、危害を加えそうには見えないでしょ。
見え見え見え、
確実に人さらいなんですよ、こんなおとなしそうなもやしみたいなの連れてね、飛行場に行っとったら完全に人身売買でしょ。
言えるわ。
その絵面的にはね、ちょっと問題はあるかもしれないけど、もうフランキーももちろん連れていきますから。でもね、あの引きこもりの部屋の中にフランキー一人入るだけでものすごくね存在感がありすぎて。あいつがかわいそう
だ。なかなか普通にあれで職務質問を連発で受けるんこいつぐらいですよ。予定通りに僕たちことが進まないんですよ。一人だけ警察にちょっと止まってもらっていいですかみたいな感じでね。
いやいや、まあ、そういうちょっと絵面の違いはありますけど、二人とも連れ出すことはできますけれどもね。
なるほど、でそこからその北海道とか石垣島みたいな、
そうですね、
こう自然からこう徐々にみたいなパターンと、うん、いきなりちょっと肉体労働みたいな。
まあフランキーとかも農業もちょっと絡めてみようかなっていうの
を考えるんだ。もうあのうちはあの、まあ、スタンスの違いで言うなら何の選択肢がないかって言ったら、その子に合わせるっていう選択肢が基本ない。
うーん、
どっちにしろ社会ってそうですよね。その社会のルール、会社のルールに合わせれるかどうかっていうところになってくるので、でゴールが社会人として自立してやっていくことを親御さんが望む以上、うちはもうそこを想定してやっていくんで、だから職種は問わないんですよ。あの探せばいくらでもあるんで、農業だろうが花屋さんだろうが、それこそ病院でも何でもいいんですけど、なんで そこに関しては本人が望むものを選択させてあげる、選択肢は作るつもりですけど、ただその前に働くっていうことを、あの根本的に働くっていうのはどういうことかっていうことを、うん、一旦は氷室建設でここは選択肢はなしでガジッといきますけど、
ということでございます、はい、
まあ、まあ世の中全体的にこうなんか若い人は最近はもうだから楽していかに金儲けるかみたいな風な風潮の中、いや俺はある意味ではこう真逆のことをするというか、あえてこうしんどい経験してとか、あえてその一遍自分の存在というか意識みたいなもう消して、俺が師匠のところにおった時ずっとそうやったから、もう自分の意見なんかもう言っても思ってもしょうがねえやと思って諦めたから、途中でもう言われること徹底的にもう日本一のイエスマンになるってそう思いながらやりきって、どんだけか時間が経った時なんか新しい自分ができてきたなみたいな、なんであの厳しさに後から感謝ができたっていうのがあったから、そういうパターンやろな。
そうですね、フランキーほんまにそんな感じですね。だから一択しか選択がないけれども、そこに安心感はありますよね、彼らに。でも僕は、まあ、文明さんもやっぱりそんな教育できないでしょ、
要せん
でしょ、うん、なんかポソポソ横でこう元気出せよみたいな、お前こんなんとおもろいぞ
お前みたいにポソポソは言えへんもっと心にガンガン響くよ、
ガンガン響くような感じ
でね、お前みたいなポソポソってなんか線香花火がくすぐってくすぐったみたいな、そんなお前ポソポソ喋り
はせえへん。すいません、失礼だ、言葉間違えました、申し訳ない。
三尺玉がダーンもう一つおまけにダーンや。俺そのポソあポソ
もうもうもうって顔面白いから
おもろい顔のお前に言われたのか。
いやだから文明さんもやっぱほらこう夢語るじゃないですか、人生ってこうやっておもろいぞ、こんな風におもろいぞっていう風に、そういう風なパターンでしょ、うちらって。どっちか言うとこうやったら絶対おもろいってとか言って、だからうちから IBS 行ったりだとか、ね、そういうことをこう選択するやつもし、海外行くやつとか選択したりとか、ああいうことですよね。あのいろいろこう可能性は無限大やでみたいな、そんな入り口からあと考えてみろやって言って、お前の好きなこと、で真面目なやつが多いんですよ基本ね、引きこもりの子って真面目すぎて答えてへんから折れちゃってるみたいな。いい加減にしたい場合はうちに預けてもらった方がいいかもしれないですね。ちょっと緩めてあげたいっていう感じでね、
ねばならないっていうのが硬いや人は、北海道や石垣来た方がいいのかな。
そうですね、これフリーダイヤで伝えた方がよろしいですかね。
お願いします。
大丈夫ですか。
はい
はい、うち僕に直通かかってくるフリーダイヤルがですね 0120-91-4922、 0120-91-4922、輝瀬日本の東野明彦までお電話くださいませ。
さすが元テレビショッピングキャスター電話番号の言い方が素人じゃねえわ。ごめんよてみ。
0120-91-4922、0120-91-4922、高安日本の東野までお電話ください。
はい、それと同じやつの、はい、愛知バージョン、フランキー言うてみ、多分下手やど。
いや、
テレビショッピングキャスターになったつもりで言
う
よ。
いや、あのうちは、0120-02-0640です。
声の躍動感、こうなんかこう弾むようなこのさウキウキするものが何も出てこへんかったよ。0120、
結構困ってる人から電話してくるとこですからね、これ。
そうやな、
あんま浮かれとる場合じゃないかな思いますけど。
どういうこと、
ここに電話してくるのは困ってる人が電話してくる。
そうやね、だからフリーダイヤルです。
ああ、なるほど。
いやでもほんまにとにかく電話してくれて全然構いませんよ。あの、まあ、接し方のアドバイスとかも全然させてもらいますしね。
その北海道や愛知高野というのに来る来ないに関わらずとも、相談だけでも
全然いいですけどね。乗りますけれども、まあ、とにかくもう、拉致あかんから連れ出さんとまず話ならんからって言って。
全然言いたかったことが言えてないような気がするんで、
次回に続けますか。
続けますか。まあ、言うてるうちにも時間もないしやね。
大インフルエンザーの話が悪いね。そうそ
う、だから1週間後やからもうフランキーの声も治ってると思うんで。
ああ1週間後ですから
ね。そう、じゃあ1週間後のフランキーのウグイスのようなお声に期待してこの辺で中村文明と
ウォーリーと
東野明彦と
井室優でした。
僕は残るんだ。
そうだよ。
ビリーさん。
で、ビリーでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。